では、本日の出席委員数6名、これより建設経済委員会を開会いたします。本委員会委員の議席は、ただいま、ご着席の通りの、議席といたします。本委員会、請願等審査のため立山市議会委員会条例第21条の規定により、出席要求に対しお手元に配布の通り、出席報告がありましたので、ご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事はお手元に配布の日程表により本会議におきまして本委員会に付託されました請願等の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、請願第5号山本地区の溢水対策に関する請願を、議題と、いたします。では早速ご発言願います。はい、3番長谷川委員。
この山本地区の溢水対策についてなんですけれども、先日、委員会として、現場を、確認しに行きました。雨水の流れ系統を、追っていきますと、国、県、市と、それから JR との調整が必要な部分が多々あるところです。現実に冠水しているという現実がありますんで、今後の対策をぜひ、検討していただきたいと思います。以上です。
はい、他に、ご発言ありませんか。5番秋山委員。はい、マイクお願いします。
本件におきましては平成26年、6年の7月2日にですね、立山市建設部部長宛にですね陳情書が出ております。その内容は読んだ方がいいですか、読まなくてもいいですか。確認のために読みましょうか。確認している。はい、このことについてですね、とにかく1号を作ってたとか、稲の場合はですね、水かぶっても1日ぐらいだなんとかなるんですけども、他の露地野菜等を作っている現場がありまして、田畑がありまして、そこを水かぶっちゃいますとですね、農産物が枯れたりですね、ということで大変困っていてですね、農業をもうあそこにビニールハウスがあったんですけど、そこのビニールハウス その花を作ってる人なんかももうやめちゃいました。そういったぐらいですね大きな雨が降っているんで、このことについてどのように検討してくれたのかお伺いしたいと思います。
建設課長。
はい、先ほど、秋山議員の方からですね、平成26年に、こちらのですね、整備の要望が出ているということで、現地の方は確認しているところです。ただですね、先ほど長谷川議員からの方からお話がありました通り、この踏切下のですね、排水につきましては市道のですね、歩道下にある水路、そこから国道の歩道の下にある水路、そして、境川に、入りまして処理川に流入しているところです。で、この下流部分につきましてですね、一部国道の一部でですね、溢水している状況もございます。こちらについてはですね、平成25年ですね、台風26号によりまして、炙りのセブンイレブンの交差点付近でですね、溢水している状況が、道路冠水している状況があります。この時はですね、25ミリ以上の雨が、5時間続きました。で、またそのさらに下流部分の、境川の比留子神社周辺ではですね、年に何度かですね溢水しまして、一部家屋の生かした浸水という被害も出ているところです。このような状況ですので、その要望が出てきました、線路の下の改修となりますとですね、そういった下流部分の溢水対策をした上でないとですね、 回収ができないという状況で、回収できていない状況です。以上です。
はい、はい、5番秋山委員。
そうすると26年からどのような対応をしてきたの？全然していないんですか？お伺いします。
加瀬谷建設課長。
ですね、具体的な詳細な検討は、できていない状況です。以上です。
はい、
はい、5番秋山委員。
確かに私もこの間現場を見てね、これじゃあ本当に昔みたいにね、山が水を吸ってくれればよかったんですけども、まあ、セミコンできたり新しい家がいっぱい建って保水力がなくなってですかね、一気に水が出てくるわけじゃないですか。そういうことでね、本当に困って、まあ、その時に一緒に JR 木更津保線木更津保線技術センターというところもにもですね、まあ、陳情のでお願いをしているんですね。ただ立山市さんが動いてくれないと、両方でうまくいってくれないと、あそこだけでも、まあ、できればボックスカルバートを入れて少しできれば多少その作物などの影響は回避できると思うんですけども、全然やってないんですか？もう一回聞きます。
加瀬谷建設課長。
そうですね、まあ、先ほど言った下流部分は県の管理になりますけれども、一部ですね、仮称のですね、川底の掘り下げをして断面を広くしているということもございますけれども、まあ、その他にですね、掘り下げていないところから蛭子神社までの県管理の部分がございますけど、そこがまあちょっと全く回収していない状況もありますので、そこをですね、回収が終わらないとその先の上流部の回収ができないということもございますので、県の方には整備を要望している状況でございます。
はい、5番秋山委員。
まあ、今までできなかったから今回請願ということでね、立山市だけではできないんであれば県も一緒に、国も一緒にという、 JR も一緒にということでお願いをするための請願だと思いますので、ぜひですね、これ請願上がったらばよろしくお願いしてですね、地域の方々たちが本当に安心して農業できるように、そういった策を講じていただきたいと思いまして終わります。
はい、他に発言ありますか？はい、4番石井委員。
はい、すみません、今いろいろ話出てましたけども、今そこの今多分秋山委員はその今回のこの陳情が出て、請願が出ているその山本地区の要望の部分のところにまずお聞きになった流れの中で、ごめんなさい、聞こえてますか？流れの中で、まあ、過去にはその平成25に炙り地区で冠水が、道路冠水があったとか、あと今境川の蛭子神社でも、ね、年数回あるって、私もそれは今までも確認しているところなんですが、今説明がございましたが、今もう一度改めてこの今回の話、請願が上がっている山本地区からその流末の一番最後、県管理 その最後には友井川に入るのかなところまで のこの全体の中で、改めてその今までに、今いくつか話はありましたが、他にもその溢水だとかその何かその水害が報告されているというのはこの中でどのぐらいありますか、今まで過去に。
建設課長。
はい、加瀬谷建設課長。
はい、国道につきましてはですね、私どもで把握しているのは、先ほどお話ししました平成25年の台風によるものしか把握はできておりません。あと境川蛭子神社のところでの溢水は、まあ、年によっても違いますけども、年 2,3 回はその川が溢水してですね、道路が冠水するという状況であります。また地元からはですね、床下浸水の方がですね、年に 1,2 度あるというふうに伺っております。以上です。
はい、4番石井。
先ほどやっぱ説明があった通り、国道で25年の台風だとか、あと境川の昼子神社だとか、だいたいやっぱさっきとの説明と大体同じなんですかね、まあ、市で把握しているというのは、そのぐらいのところということですね。で、今じゃあ、そういった流れがある中で、今回は山本地区からの要望が、今回も請願が出てますし、以前にも要望書がという今、流れですが、例えば今、話が出た中での例えばその昼子神社の部分ですとか、その他の地域からやはり同じように請願だとか陳情だとか要望的なものっていうのはこの範囲の中でありますか。
加瀬谷建設課長。
はい、これまであった要望についてですけれども、先ほど26年にあったその大和踏切の請願ですね、あと境川の改修要望につきましては以前からございます。ただここ近年ではですね、平成20年に地区との懇談会の中でですね、南町の町内会から改修要望がありました。この時はですね、市から千葉県に対して改修の要望書を提出しているところです。またですね、今月16日にですね、千葉県が管理している JR の鉄橋があるんですけども、そこから昼子神社までの改修について南町の町内会からですね、千葉県の方に要望書が提出されております。以上です。
はい、委員長。
はい、4番、はい、石井委員。
わかりました。それこそ私もその例えば昼子神社のところの南町の方々とは過去にもやっぱり私も何度か、ね、お話しいただいたことがあったりとか、建設課にも行ったことがあります。で、本当にこのずっと川の流れをずっとありますと、まあ、本当にその一番上今回のポイントである山本もそうですけれども、途中の国道もそう、それから今の境川の部分だとか、やはり全体がつながっていく中で最終的にやっぱり流末がねうまく流れていかなきゃ、どの部分を直すにしてもやっぱりうまくいかないという多分お話なのかなとは思います。で、先ほどでも、その県の管理の部分でしたっけ、でも川底を少しこう掘り下げて掘ったとか、なんか対応もしてきたところもあるということですけど、今までそういった市でも県でもこの今言ったこのずっとこのルートの中でその川底先掘ったみたいになんか実際に対応してる工事対応したことっていうのは他にも事例がありますか。
加瀬谷建設課長。
はい、これまで行ってきた、まあ、改修につきましてですけども、先ほど言った千葉県のですね管理している境川につきまして、河川のですね断面を広げるために、川底の掘り下げの工事、場所がですね、富士見橋、新町の花瀬さんのそばにある橋ですけども、そこから JR の鉄橋の手前まで約270メートルの区間につきまして、平成10年から13年度に工事が実施されております。また館山市においてはですね、境川に流入する排水の一部をですね、青柳大河川の整備の時にですね、排水路を新設しておりますけれども、そちらへ、流すことによってですね、境川の負荷を軽減しております。この工事が平成10年から12年度にかけて工事を実施しております。あとはですね、境川の上流側にですね、大宮関という堰があるんですけれども、そちらのですね一時貯留の機能をですね、高めるために、堆積土の除去を行って、定期的に行っております。以上です。
あ、はい、委員
長。はい、4番、石井
委員。ごめんなさい、今の最後の何関でした、大宮関か、大宮関、はい、あれ分かりました。はい、今までにもやっぱり、ね、そうある程度そういう工事等も対応されてきてるんでしょうけど、やっぱり根本的にやはり県とのやっぱり関係もある中で、やはり流末からしっかりとこう整えていかないとっていうところはあるってことですね。はい、終わります。はい。
はい、他に発言ありませんか。はい、6番本橋委員。
まあ、今あの石井委員の方からほとんどあの質問というか あのあったので、まあ重なっちゃうかもしれませんけど、まあこれだけの広範囲にわたる地域の改善ということになると多分相当大変なことだなと思うんですけども、今あの加瀬課長がおっしゃったあのリュースというかな、あの白田排水路ってご存知ですよね。あれは境川にこう接点というか流れてたんですけど、これあの流れが急で出なくて、やっぱり蛭子神社のところと同じに長須賀の熊野神社の裏ももう年中大雨だと人の背丈ぐらいまで水が出ちゃうというところでね。であれはあのどこでしたっけ、今の尾張屋さんのところですか、あのバイパスから佐奈倉の尾張屋さんのところに抜ける道ありますよね。あの下になんかその遊水っていうか道路の下に作ったっていう話をその当時聞いたんですけども、それによってですね、あのその後、一水というのはなくなったんですよね。そうと、まあ、これだけ潮入川までこの山本から長い距離であってもところどころの改修でもしかしたら賄えるのかなと、水量が賄えるのかなって気もしないでもないんですけど、その辺のあれですかね、計画っていうのは何かありますか。
加瀬建設課長。
はい、具体的な検討ではないんですけれども、まあ、例えばとしてですね、先ほど一水があったという、あぶりのですねセブンイレブンのところの交差点からですね、今の水をですね、高いの方に流すという案もございますけれども、そうするとですね、今流末が潮入川に流れ込んでいる水をですね、今度滝川の方に新たに水を持っていくということになります。河川のその流域といいますか、を変えるというのがですね非常にまあハードルが高い。また滝川についてはですね今計画を持って整備をしているところですので、そちらに持っていくというのはかなり厳しいのではないかなというふうに思っております。以上です。
はい、6番本橋委員。
なんか今加瀬課長のお話を聞きますと、トータルで全体的に一挙に解決するというのは多分難しいと思うんですけども、どっかを改良すれば、またどっかへ歪みが出るというのはそういうような感じがするんですよね。ですからよほどこうなんですかね、計画通りものが進むかどうか分かりませんけども、いろいろ策をして十分こうあれですね練っていかないと、うまい解決方法ってなかなか見つからないと思うんですね。それで山本のあそこも結構水を去年の台風でも水が出たということで大変な被害を受けたわけですけども、あそこを行った時に地元の方にお聞きしたんですけども、なんかJR の東日本とのなんか交渉、一応工事する場合には交渉するわけですけども、なんか難しい部分っていうのはあるんですか、困難な部分とか。
加瀬建設課長。
問題点といいますかですね、JR の軌道下の工事をする場合には工事自体をですね JR に委託する形になります。で、そうしますとですね、工事の発注ですとか、工事の管理というのは、JR 側が行うことになりまして、それらの協議とかですね、手続きに、かなりの時間がかかるのとですね、あとはその委託料の中に JR 職員の、事務費等も入ってきますので、かなりその割高な工事になるということはございます。以上です。
6番本橋委員。
そうしますとその JR との交渉というのはなかなか市の思い通りにはいかないということですよね。もう工事というかその工事、実際の工事も含めてもう始まりからそこまで持っていくだけで時間がかかると そういうのは他には何か方法はないんですか。
加瀬谷建設課長。
まずですね、JR にその工事を JR に工事を委託する場合にはですね、もう排水計画ですね、設計も終わった段階で、こういう形の工事をお願いしたいという状況になりますので、まずはその一水対策としてのですね、計画を立てなければこの部分だけの工事というのは難しいと考えます。以上です。
6番本橋委員。
はい、今のご説明で大体分かりました。今年も台風が来ないとも限らないし、早急に手立てをしてですね、改善していただくように、お願いしたいと思います。以上、終わります。
はい、他にご発言ありませんか。はい、5番秋山委員。
今のお話の中ですけども、お金がかかるからやらないんじゃないんでしょ。お金がかかるからやらないんじゃないんでしょ。それだけ聞いておきます。
建設課長。
加瀬谷建設課長。
はい、ですね、先ほど話しました通り、その下流部分が千葉県の管理ということもありますし、この延長がですね、山下の踏切からですね、塩利川に入るまで約3キロございます。そちらのですね、計画を立てて、実施するということになりますので、千葉県との協議であったり、計画の段階でですね、かなり時間を要するという状況にあります。以上です。
はい、
はい、5番秋山委員。
はい、分かりましたけれども、お金がないからできないんじゃなくてですね、知恵出しながらですね、とにかく農業被害を少しでも減らすために、努力していただきたいということで、お金がないからやらないということではない方で、考えていただきたいと思います。終わります。
はい、他に発言ございますか。はい、2番龍崎委員。
はい、今までの委員の質疑によりましてですね、これまでの改修工事についての説明を受けて、大体概要が分かりました。大変その難しさもあるということでございます。ただやはり少しでも被害を出さないためにはですね、他のさまざまな影響というものを考慮しながらも、その排水の流れをスムーズにする、それは何割かでもですね、軽減できるような、さまざまな手法によってこれを解決していかなきゃならないんだろうというふうに考えます。で、先ほど加瀬谷課長からですね、大宮関の状態についての説明ありました。定期的にその要するに水量をそこでこうある程度貯めるという意味合いでですね、定期的な掘削をしているということなんですが、昨年の大雨の時も私も見ました。その後も見ましたけれども、かなりあそこは水をとどめるというよりも、あそこで狭めて上流から流れてくる水をスムーズを阻害しているというふうに見えたんですけれども、これについてはまず掘削を当面行う計画があるのかということと、あそこには水門もですね、非常に狭くしておりますので、この水門の今後の状況についてお伺いいたしたいんです。よろしくお願いします。
加瀬谷建設課長。
はじめにですね、水門の方ですけれども、今既存の境川の断面よりもですね、水門の方がですね、多少狭まっている形になっております。で、この水門を取ってしまえばですね、境川の方に流れる量は増えるんですけれども、そうしますと、先ほどからご説明しております蛭子神社のところのですね、溢水が今よりもひどくなってしまうという状況が一つありますので、今の段階では水門を撤去ということはちょっとできない状況にあります。また大宮関の浚渫につきましては、現状かなりですね、堆積していることが確認できます。浚渫が必要だと認識しております。今後ですね、現在はですね、昨年の台風関連に関わる復旧工事、 の最優先で行っているところですけれども、その状況によってですね、春節の方を検討していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、2番龍崎委員。
はい、本当に水門、私もこう手元に、映像としてあるんですけれども、かなりここで狭めてるなという印象があります。ただこれを広げたことによって下流域の方で、被害が発生するから、これは現状このままだということで、上流域のですね、水量が悪くなっているということもあろうかと思います。これらを相当どうするかということは、もう少し増水時のですね、調査を必要とするのではないかなというふうに思いますので、大変な被害が起きる状況は厳しい状況はありますけれども、その中でもやはり現地の確認というものを必要性を感じます。で、先般の昨年の増水時にはですね、農水産課の課長さんも現場を見に来ていただきまして、非常にハウス等があるいはイチゴの畝がすべて水没するところを、目の当たりにしていただいたわけですけれども、そのようなことが今後起きないようにということで、地元からのご要望であります。1点だけお伺いしますけれども、この地域ではですね、田代関、通称山本関というものがありまして、これについては令和2年度の予算審議の時にも私お伺いしたことがあるんですけれども、このハザードマップについては現状どのような状況になっているかお伺いいたします。
はい、網代農水産課長。
はい、田代関のハザードマップの作成につきましては、すでにマップの案自体はですね、できておりますが、これを完成させるためにはですね、ワークショップを開催して、地元の皆さんの意見を聞いて、それを反映させる必要がございます。このワークショップの開催につきましては、これまでちょっと新型コロナの影響等でですね、時期を見合わせておりましたけれども、今回外出自粛の要請等も解除になりましたので、今後地元の皆さんと相談しまして、ワークショップを開催し、完成に努めていきたいというふうに考えています。以上です。
はい、2番龍崎委員。
はい、ワークショップをということでありますので、これはこの地域がですね、農業用水であると同時にその雨水の調整をするというようなため池を守っているということで、これを合わせてもですね、この地域の排水対策というものが十分これからなされなきゃならないなという一つのやはり判断材料にもなるように思っております。以上で質問あります。
他にご発言ありませんか。はい、じゃあご発言なしと認めます。これより、討論を行います。討論ございませんか。2番龍崎委員。
はい、請願第5号山本地区の一水対策に関する請願について賛成の立場で討論をいたします。請願を出された当該地域は過去に幾度となく大雨増水による被害を受けております。特に立山市の農業の代表的な産品であるいちごの栽培や観光いちご狩りを営むなど主要な農業地帯であります。またこの地域には農業用ため池の田代関、通称山本関もあり、春から秋までの稲作時期は満水状態にあります。市では災害対策として決壊に備えたハザードマップの作成中ですが、このことからしても当該地域の一水対策が求められます。近年新興住宅も多く、農業被害の軽減と安全な生活環境の整備の両面より一日も早い一水対策の必要を感じます。よって当委員会ではこの請願を採択すべきと思い賛成討論といたします。以上です。
他に討論ありませんか。はい、討論なしと認めます。よって、討論を終わります。これより、採決いたします。本請願を採択することにご異議ありませんか。
なし。
ご異議なしと認めます。よって本請願は、採択することに決定いたしました。続きまして日程第2、閉会中の継続審査についてを議題といたします。委員会活動は会期中に限られますが、本会議において閉会中の継続審査申し出を議決することにより閉会中でも委員会活動が可能となります。なお令和元年第2回定例会において議決されました 建設経済委員会継続審査事件の事項につきましては、審査期限が令和2年第2回定例会召集日までとなっており、期間が満了しております。これにつきまして配布の通り、令和3年第2回定例会召集日まで閉会中も引き続き審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
異議なし。
ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。以上で本委員会に付託されました請願等の審査を終わります。この際申し上げます、本会議に報告する委員長報告の案文につきましては委員長に一任願います。これで建設経済委員会を閉会いたします。